ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。ですね、今日は録音を一個失敗したってこともあってですね、今、ひばりクラブの録音とか配信とか結構大変でですね、いろんな手続きがいるもんですから、私もこのブログ、紙に書いてて、文字に書いていたブログの時代がありましてね、その時代は自分でコツコツと書いておりました。考えてみると、物に書くっていうのも書いてる間の時間がありますからね、いいんですけども、喋るってことになりますとね、本音は本当に出るんですね。やっぱり人は話をすることが大切で、書き物よりかやっぱり話した方がいいし、それから静止画よりかやはりこの動画の方がいいですね。動画と静止画ってほとんど同じみたいなんですけども、やっぱり人の心っていうのは、まあ、直接生で聞くのが一番いいんですが、その次はやっぱりこういった、ネットみたいなのを通じてですね、動画で話をするっていう方が、まあ、誤解もしにくいっていうか、だけどちょっとこのところ緊張して話をしたりですね、論旨を整えようとしたりして、結構まあ、12年もやってきましたんでね、音声で送るっていうのを。それで、まあ、福島原発、事故の時に本当に毎日毎日も必死になって送ったんですが、まあ、それなりに助かったという人が非常に多くおられましてね、僕としてはとても嬉しく思っているんですね。まあ、その他にもいろんなことがありまして、私の生涯の一つの仕事はですね、この毎日私が今の世の中に必要であると思うことをですね、発信してきたっていうことにあるんじゃないかというふうに思うんですね。でもこれは続けたいと。しかし今非常に音声に気をつけたりですね、音声の質ですね、に気をつけたり、あるいは照明に気をつけたり、だんだん注意が行き届きすぎましてね、ある意味では自分の考えが素直に出なくなったような気がするので、まあ今日からですね、僕の日めくりという題でやりたいと思います。で、僕の日めくりの後にはですね、令和4年、まあ、令和いりませんから4年、まあ、12月何日というだけが日めくりですから、まあ、ついていると、まあ、いうことですね。そういうことで、やりたいと思いますね。それで時々、まあ、データが必ずしも必要なわけではなくて、まあ、人間の幸福を考えるとか、歴史で大きな流れを考えるなんていう時はむしろ図表がない方がいいんですが、まあ、今日は第1回なんですけど、ちょっと図表を使いたいと思うんですね。日めくりにしてるのは一日一日違うこと。私がまあいろいろ勉強してますとね、あ、これはやっぱり皆さんと一緒に、まあ今の言葉で言えば共有したいなと思うものがですね、断片的なんですよね。それをなんか1、2、3、4なんてやりますとね、なんとなくわざとらしくなっちゃうんですね。で、今日の図はここに今から貼りますが、横軸が一人当たりの GDP、収入ですね。一人当たりの収入、横軸。縦軸が痩せすぎ女性の比率、これパーセントですね。まあ、グラフを、見慣れない人はですね、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、横軸がお金持ちの度合いですよ、簡単に言えば。だから右の方に行けば行くほど金持ちになるわけですね。まあ、一番端にアメリカがいますか？まあ、ノルウェーとか、スイスとか、まあ、そういうところが金持ちですからね。あるわけですね。それからずっと中間ぐらいのところにポーランドとか、ハンガリーとか、クウェートとか、韓国とかありましてね。これがまあ、それから一番貧乏なところに、いろいろありますね。ラオスとか、パキスタンとかですね。バングラデシュとか。まあ、こういうとこが並んでるわけですね。で、縦軸は、女性の痩せすぎ女性。まあ、痩せすぎ女性っても、いろいろ、これ、どのぐらいを持って痩せすぎにするかとか、肥満女性とか肥満男性っていうのも、一応こう、切るんですね。BMI で切るとかいろんな指標があるんですが、それで切るんで、まあ、それほど間違っちゃいないんですね。だからまあ、これは痩せすぎ女性の国際比較ということで、グラフがありましたんでね。これ見ると、大体収入が少ない時は痩せてると。それから収入が多くなると痩せすぎ女性は減ってくると。まあ、そうですね。まあ、いっぱい食べるものがある、美味しい寿司があるっていうことで、まあ、ある程度の体格になるんですけど、それからポツンと国際的に一つの国だけが離れてる。まあマレーシアもちょっと離れてる。日本が非常に離れてる。こういうことって本当に多いんですよ。これだけだったら私ね、 日本も痩せすぎ女性が多いってだけ言うんですけど、実は日本っていうのは食料自給率にしてもですね、それからこうなんていうかな、平均寿命にしても突出しちゃうんですよ。なんかこうバーッといっちゃうんですね、どっちかにですね。それがまあ日本人の特徴なんですが、この場合も日本の女性がものすごく収入が多い割には痩せすぎてるわけですよ。だいたい日本と同じくらいの収入というと、この指標ではまあ3000ドル、まあ3000ドルっていうとだいたいカナダ、イギリス、オーストラリアっていうのところなんですが、これはだいたい痩せすぎ女性がだいたい 2-3% っていうところですよね。多くても 4%、 そのくらいなのに、日本はほとんど同じ収入なのに 12% くらいもおられると。これはだからちょっと痩せすぎの基準を変えてもですね、日本は特殊で大きいんですね。まあ女性自身にとっても痩せてるってことはスタイルもいいし、まあ美しく見えるし、いいんですね。男性にとっても、まあ男性はやや丸ぽちゃ女性が好きですからね。なんとも言えないんですけど、まあ男性はなかなか自分が丸ぽちゃになれないんですよ。ふっくらとこう丸くなれないんですね。太るとしたらこんな太るか、それとも痩せてるかになるんで、やっぱり男性にとっては丸ぽちゃ女性って非常に魅力があるんですけども、女性は普通嫌がるんですね。ただ嫌がり方が日本は極端だっていうことを言ってるんですよ。で、これが何も問題なければ、まあ、いいんですけども、まあ実は今ね、問題になってるお子さんで発育障害だとか、それから多動性とか言ってね、小学校1年ぐらいでもう本当にそういう道に入ってしまう、子供たちが多いんですね。これには2つ原因があるんですよ。1つは本当に日本女性が痩せすぎてるので、痩せすぎた女性から生まれる子供は多動性もしくは発達障害が多いんです。これはもう学問的にはっきりしてるんですね。脳の中のこの神経伝達の細胞の間にですね、物でこう伝えるところがある。そこがやっぱり発達不十分で生まれてきちゃうんですね。ですから女の人は結婚する少し前から丸ぽちゃになってもらいたいんですよね。僕みたいな男性の希望としては。そしたら安心して子供を産んで、まあ子供2人か3人産んでですね、もう私子供産まないとなったらですね、そこから細身になってほしいなと。そうするとまあ40から50ぐらいの女性から上がですね、スラッとした美しい女性ということで、まあお母さんの間は丸ぼちゃであるというのが、私みたいな男性の勝手な希望なんですね。まあ2つ目がね、その痩せてる女性から生まれる子供に、多動性とか発達障害が多い。まあこれ子供かわいそうなんですよ。本当ね。本当にかわいそうなんですけど。まあ多いことは多いんですが、それを余計に、なんちゅうカウントしすぎてるんですよ。それが儲けようという人たちなんですね。それがですね、小学校1年の男の子なんていうのはですね、どうせ落ち着きがないんですよ。小学校1年生の男の子で落ち着きがあるっていう方がおかしいんですよ。それから発達障害って言ってもね、全員が同じレベルで上がってるわけじゃないんですよ。遅く上がってくるのと、ね、いっぱい遅い人と早い人いるんですから。それはもう、一緒に教育した方がお互いにもいいんですね。お互いにもいいんですよ。それをね、無理やりなんかね、変なね、学校が委託した、なんか、医者とか、精神なんとかいうのが来てね、子供を分類するんですよ。で、私が見てますとね、やっぱり女性の教員とは真面目ですから、分類されたら、その子は多動性だとか発達障害だとかやるんですよ。男の先生はやっぱりちょっとね、そこのとこは違ってね。だから女性の先生もちょっと反省してほしいんですけど、まあ自分の責任で、いや、この子ぐらいだったらね、多動性とか発育障害とか言うほどじゃないから、落ち着きはないとかね、椅子に座らないとかね、いや、先生の言うこと聞かずにこう走り回るとかそういうことですから、そういうのはあると。で、子供同士ってのはね、そういうこと分かってるんですね。あいつはこんなんだって分かってますから、何も気にする、教育上気にすることはないですね。まあそういうことで今日は、この、まあ日本人が非常に特殊な例が多い。これはもう痩せすぎ女性ばかりじゃない。それから、まあやっぱり結婚して子供を産むと、まあ結婚しなくても子供を産むとあるんですけど、そういう時は少し前から、ね、2年ぐらい前から、丸ぽちゃ女性になってほしいなと、男性としては希望してるっていうことですね。まあ今日はちょっとマイクが悪い、装置でやってますもんですから、少し声がガサガサしてると思うんですが、まあいい時もありますので、そういうことには関わらずリラックスして、 日めくりを見ていただきたいなというふうに思っております。それではこれからよろしくお願いします。心機一転、新しい気持ちでやりますので、随筆を読むような感じでですね、聞いていただければと思います。